ます。2026年3月6日金曜日、朝の9時50分ですね。午前9時50分になりました。ヒーリング即興ピアニストの比嘉あかねです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、土地のエネルギーを音で感じながら演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えする音の処方箋と題して活動をしております。はい、今日はスタンド FM と YouTube ライブの同時配信を久しぶりにやっております。はい、この時間の配信自体もちょっと久しぶりでですね、なかなか今午前中に配信ができていない。で、午後になって、もう今日一回休むかみたいなね、感じね、やったりしてるんですけれども、今日はね、できました。よかったと思ってるんです。なので、今日もお付き合いいただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。では、今日の一曲目弾いていきたいと思います。心を整えていきたいと思います。あ、ネイティブコンタクティーコンマさん、おはようございます。ありがとうございます。では、一曲目弾いていきます。心を整えると題して弾いていきますので、ぜひ、深呼吸しながら、今心が感じていること、そして体が今どんな状態なのかをね、ぜひご自身と対話しながらお聞きください。の1曲目を弾かせていただきました。皆さん体の調子はどうですか？私はね、最近なんかあちこち痛いんですよ、体が。で、まあ、今ずっとこう確定申告のね、帳簿をね、入力するっていうことをひたすらやったりとかしてるので、多分その姿勢が悪いんでしょうね。だから昨日一昨日までこの辺が痛かったのに、この今日はこう左側の背中が痛いみたいな感じになってきて、なんかちょっと無理な動きをするとピキッときそうだなと思ってですね、ちょっと気をつけたいなと思っているところです。はい、 今日はね、ノープランで始めてしまったので、何も頭に浮かんでない状態ですけれども、もともとは、パソコンにね、今日弾く曲を録音しようと思って、パソコンの準備をしていたんですよ。でも、パソコンでやるんだったら、もうライブ配信そのままやっちゃおうと思ってね。で、切り替えて、ライブ配信も YouTube の方で一緒にさせていただいております。はい。金曜日はね、いつもスタンド FM で配信するときに、自分に感謝しようっていうテーマでやっているんですけれども、まあ、この間ね、オンラインのライブ空間のコロブの方でも、自分へ感謝しようっていうのをテーマにね、1週間前、いつだっけ2月28日に、オンラインライブをやりました。同じテーマで。で、まあ、実は来週土曜日も同じようにね、3月14日ホワイトデーは、サタデーモーニングライブやるんですけれども、毎週この金曜日はスタンド FM の方でも自分に感謝するっていうね、まあ、自分に感謝するというか感謝の金曜日って思っていて、1週間頑張った自分をねぎらっていこうっていう、そういうテーマでやってますので、今日はそれにのっとってやっていきたいと思います。ぜひ、まずは、今週よく頑張ったよっていうね、ねぎらいの言葉を自分自身にかけてあげてほしいのと、自分にありがとうって伝えて、それが終わりましたら、自分の身近な家族、で、仲間とかね、そういうお友達とか、そういう方に今週もありがとうっていう気持ちをね、思っていただいて、で、最後は身の回りのご自身が使っているものたちですね、カバンとか、まあ、電気とか、スマートフォンとかね、パソコンとか、私だったらってありますけど、まあ、ピアノとかね。で、自分に、をいつもね、隣で自分を支えてくれている者たちにも感謝をしながら、弾いていきますので、ぜひご自身のものにも当てはめていただいて、感謝しながらお聴きください。で、この間ね、コロムのライブでもやったんですけど、声を出してぜひありがとうって唱えながらね聞いていただけたらと思います。では弾いていきます。 感謝の祈りのね、曲をお届けいたしました。皆さん、自分にありがとうと言いながら聞いていただけましたでしょうか。はい、弾きながらね、花子さんが入ってくるのが見えまして、花子さんおはようございます。今日も聞いていただいてありがとうございます。やっとライブで聞けるってね、書いてくださってますね。そうなんですよ、なかなか決まった時間に最近配信ができなくって、午後になってね、ちょっと気分切り替えるっていうので配信したりしてるんですけれども、昨日の夜ね、やっとね、申告のね話ですけど、通帳のね入力が終わったんですよ。まだそこかよって感じだけど、通帳の入力が一番私にとっては結構大変で、なんでかっつうと、通帳基本的に、まあ、経費も落ちるけど、売上が入ってくる通帳って、例えばカード決済してしたものが入ってきたりするんですよ。したら、いつの売上だったっけなとか、いつの誰のものだっけなとかね、そういうこう、照合するのに時間がかかって、最近のものはいいんですよ。でも、貯めたせいで過去のものをこうね、1年前のものやってるわけですから、なんかカレンダーっていうか手帳を見ながらね、この日は誰が来て、ああ、あの人か、とかね。まあ、カードの明細見たら、誰っていうのはわかるので、何したっけな、とかね。そういうことを考えながらやるので、それがまあ終われば、あとは領収書とかね、そんな難しくないので、よしって、ようやくね、そこがこう見えたんですよ、こう終わりが。なので、今日はまあ晴れた気持ちで朝からやる気になって配信してますけどね。やっとなんか雲が明けてきたみたいな、そういう感じです。はい。花子さんが、私はできないけど、毎月やりましょうって書いて。確定申告終わった時期は、この時期とかは、もうちゃんとやってんですよ。で、4月ぐらいから急にパタッとね、止まって、放置みたいになっちゃうので、もうこれね、頑張らないといけないですね。はい、花子さんがお疲れ様です。そしてコンマさんが見習いますって、私じゃないですよね、見習うのはね、花子さんよね。できないけどってでも書いてる。はい、もう一つ、昨日なんか嬉しいことがありまして、ずっとね、半年以上ですね、車のトランクが開かなかったんですよ。まあ、壊れてたんですけど、車のトランクが開かなかったので、まあ、車を買い替えたね、のでね、半年前に。で、まあ、すぐ故障しちゃったんですけど、トランクが開かなくなったので、買った店舗に持っていて、開かなくなったから修理してほしいって言って、まあ、私たちは最初、保証の範囲でできるかなって思ったんですよ。買ったばっかりだったので。でも、なんかどうやら私が壊した気がするなっていう、こうね、思い当たるところがあったので、なんとなくこれ、もしかしたらこういうことがありましたみたいな説明をしたら、なんか、それが悪かったのか、保証には入りませんって言われてしまって、じゃあ、修理でいいので、で、できれば、中古の部品でって、でもしなければ新品でいいですよっていう話をしていたんですけども、待てどもお知らせが来なくて、まあ、何度か問い合わせしてたんですけども、結局その中古の部品もきっと見つからないんだろうなって思いながら、だったら新品に買い替えるんだったら、このね、トランクのドアを新品にするんだったらおいくらぐらいかかるんですかっていう見積もりのね、依頼とかもしてたんだけど、忙しいのか、連絡が来ないまま、半年待っちゃったんですよ。で、私たち、キャンプによく行く家族なんですけど、トランクが開かないので、もう、2台で行ってたんですね、キャンプ。わざわざ。もう、我慢して。で、遠くには行くときって、寂しいんですよ、2台に分かれたら。大体夫の車が荷物専用になって、車用車なんですけどね。そこにいっぱい荷物が乗るので、それと別れて行くってなったら、子供たちは、あの車は嫌だっつってね、私と一緒に行ったりとかして、で、お父さんが一人で、荷物を運ぶみたいな、そういう設定でキャンプに行ったりしてたんですよ。 で、今回3月末にアメリカからおばの家族が帰ってくるってなった時に、空港に迎えに来てねって言われたんですけど、トランク開かないけど荷物乗らないなってなって、これはまずいって言ってね、急いで、修理に入れたんですよ。で、もう、最初にね、この車を買ってお願いしてたところではなくて、ずっとお世話になっている、修理屋さんのお兄ちゃんがいるんですね。で、その方に、まあ、車を買い替える時にも、いろいろね、アドバイスいただいて、買い替えたりしたんですけど、もうしばらく行きませんって言ってたのに、電話して、ちょっと相談がありますって言ってね、先週見てもらったんですよね。で、先週見てもらったのが土曜日で、で、それから、月曜日には連絡が来て、部品がありましたと。で、中古で行けそうですって言って、じゃあお願いしますって言って、車を預けたんですよ。そしたら、まあ部品をね、もっと安いものに変えられそうだから、もうちょっと安くできるよって言われて、で、預けて、1週間ぐらい見ててねって言われたのに、昨日電話かかってきて、完了しましたって言われたんですね。で、なんと1週間もかからずに治ったんですよ。で、すごいな、この人って思って、私たちもそこに持っていくまでに、今待った私たちも悪いけど、もう半年待ってたんですよね。で、おそらくなかなかまあ、中古がのね、部品が見つからないっていうのもあったかもしれないけど、こんな待ってたのに、この人1週間で治したって思って、何なんですか、この速さはって聞いたんですよね。私たち、こんなに待ってても直してもらえなかった車を、そちらに持って行ったら、こんなに早く直してくれて、めちゃくちゃありがたいですって話をしたら、だってねって、あなた半年も待ったんでしょって。で、こんなに待った人をこれ以上待たせることできないじゃんって言われたんですよ。なんかその気持ちがこの人すごいなって思って、じゃんじゃん紹介してるんですね。そのお兄さんのところに。でも本当に素晴らしい方だなと思って、なんか何で困って持ってきたのかっていうところを考えたら、あなたが一番この困ったところは時間がかかりすぎってことでしょって。だから時間をかけずにやんなくちゃっては思ったよって言ってくれて、なんて素晴らしい人なんだろうと思ってね。もっと紹介しようと思ったんですけど。はい。でね、コンマさんにもね、以前紹介したんですよね。それで、コンマさん書いてますね。さすが兄ちゃん、やる気が違うって。私も紹介してもらって助かってますって。本当にすごい人なんです。で、花子さん、すごいいいご縁ですね。私にも紹介してって。そう、紹介します。マジで。で、コンマさんが、愛が違いますねって書いてる。そうなんですよ。で、一応昨日、それをね、車受け取りに来た時に、一週間って言ったけど、こんなに早く仕上がったのは、たまたまだからなって、念を押されて、一週間かかるつもりだったんだよって、急いだってね。でも、たまたま、うまい具合に行って、早くなっただけだから、これからも、こんな早く仕上がるっていう風な気持ちでは、いないでほしいって念押しされたんですけどね、最後。でも、本当にありがたくって、おばが帰ってくるまでに治ればいいなと思ってたんですよ。3月の末帰ってくるまでね。でも、本当に、なんていうの？中旬にもなる前に、こんなに早く治していただいてね。ああ、嬉しいって思って、やっぱり車が治ってね、トランクずっと開けられなかったんで、荷物乗せるときはこう、後ろの後部座席からこうやって乗せてたんですよ。荷物取るときもこうやって。で、ほとんど触ってなくて、物置密状態になってたんでね。すごくありがたいなって、気持ちよくってね。その話を、シェアしたくて、喋ってみました。なので、まあ、沖縄の方でね、浦添市にね、ある、車の修理屋さんですけど、本当に、人のことを考えてね、やってくださって、で、金額も本当に安くなるにはどうしたらいいかなっていうこと、いろんな提案をね、してくださる方で、本当にありがたい方なんで、紹介してほしい人は紹介しますので、ご連絡ください。はい。今日もう2曲弾いたんですね。はい。あっという間に時間が経っていますけれども、最後案内をさせていただきたいと思います。明日の夜、インスタライブの方で、二十四節気の啓蟄というね、期間に入りましたので、啓蟄をテーマにした瞑想ライブを、めぐりんのアカウントの方で配信させていただきます。夜8時スタートになっています。はい。 ちょっと読んでもいい？ネイティブコンタクティーコマさん、私もその思いをお仕事に役立てます。はい、シュリアさんの兄ちゃんの話ですね。ありがとうございます。そして花子さんが、昨日子供のレゴが全然外せなくて天使にお願いしたらすぐに外れたよって。最近天使頼みってすごーい。私の神頼みと似てるね。私はこうやってさ、こうやって祈りますけど、天使もすごくいいよね。私天使はね、駐車場でよくお願いしてます。駐車場開けてって。そしたら、もう本当にこれ何言ってんのよって言われそうだけど、本当に開くんですよ。駐車場ってね。開けてってお願いしたら。なので、これすごいですよ。なんか電話がかかってきちゃうと大丈夫かな。はい。で、すいません。告知の続きさせてください。全然ね、ここ案内するのは忘れてるっていうか、遅れてるんですけど、3月14日ホワイトデー、来週の土曜日は、もう一回モーニングライブ、もう一回っていうか、もう毎月やろうと思ってるんですけど、コラムの方でサタデーモーニングライブをやります。で、土曜日の朝、やってよかったなって思いました、前回。もう朝が弱いので、起きれるかなとかね、思ってましたけど、9時半スタートなんですけれども、心地よい空気感でね、できたので、また感謝のをテーマにしながらやりますけれども、次回は琉球音階で即興演奏していこうかなと思ってますので、琉球音階は本当にこうご先祖様とか後押しが得られるような、そういう温かい空気感のになりますので、琉球音階で演奏するので、ぜひ朝どんな感じっていうのを見てみたい方は、ぜひ朝のライブもお越しください。3月14日になります。そしてもう一つ、3月は3月20日に、月の雫さんっていう、私がもう本当にお世話になっている、ガイドからのメッセージを届ける奥様と、あとはエネルギー調整をしてくれるご主人とってね、二人のユニットでね、活動されてるセラピストのお二人がいるんですけれども、月の雫さんと去年の3月の春分の日にも一緒にアルバムを作ろうってことで、アルバムを作る場所にぜひ皆さんご参加くださいっていうことで、その場で共振共鳴してくれて参加するっていうね、音作りに参加してくれるっていう方を募集したんですけども、でアルバムを作りました。で、その第2弾として今年も3月20日春分の日にね、月の雫さんと一緒にアルバム制作をしますので、その場に集って参加してくださる皆さんを大募集しています。今回は前回の会場が取れなかったので、ちょっと場所を変えて那覇東町にある GRG、那覇東町ホテルだったかな、ビジネスホテルだと思うんですけど、そこの1階のレストラン会場を借りて、ご飯は出ません。ご飯は食べません。で、飲み物とかは出すかもしれないんですけども、特にこうね、スタッフがいてとかっていう場所わけではなくて、場所をお借りして、その場で私はこう演奏しながら、ふみえさんが下ろすメッセージをね、皆さんにお伝えしながら、そのメッセージのに合った曲をその場で撮って演奏するっていう形でやっていきます。で、結構去年もすごくスペシャルな雰囲気で、今年ももしかしてやってくださるかなと思うんですけど、わかんないですよ。去年は、ふみえさんが参加者全員に手紙を書いてきたんですよ。で、もらいました。スタートの時と終わる時、実は3通もらったんですね。それがめちゃくちゃ良くて、私ももらったんですよ。で、なので、参加される方は、超お得だと思います。ふみえさんのセッションを受けてるような、時間ね、もちろん、メッセージもそうですし、こう、音楽をね、演奏する間もずっとメッセージを下ろしてくださるので、皆さんへのメッセージと、あとはこう一人ずつその人に合ったメッセージをおそらく受け取れると思うんですけど、一人ずつお手紙を去年もらいました。で、おそらく今年もやってくれるんじゃないかなと思っているんですけど、サプライズだったのでね。で、サプライズなのに、今年も期待して勝手にサプライズしてくれるって思い込んでるところが何とも言えないですけど、私が勝手にそう思ってるんだけど、もしかしたらそうなるかなと思ってます。なので、ぜひ今募集中です。で、料金は、6000円です。で、出来上がったアルバムの CD もしくはデータももちろんお渡ししますし、その場のね、雰囲気を全部録音したものも、 おそらくスタンド FM の限定配信でお届けできると思うので、ぜひ興味ある方はご参加いただけたら嬉しく思います。はい、という感じで今日はここまでになります。いつも最後の案内が長いんですけれども、案内するのも大好きなので最後までお付き合いいただいてとても嬉しく思っています。ありがとうございます。ではもう一つ、3月30日もコルムのライブ夜あります。で、今回できればもう一回満席目指そうかなって思ってはいるんですけれども、そんなにこの肩の力を入れずに自分のペースでやりたいなって思えるようになったのでね、一応は満席目指してますということは一応伝えておこうかなと思いますけれども、来週の朝のライブもあるし夜の方がいいなっていう方はまた3月30日にねお越しいただければと思います。で、まずは明日インスタライブ配信しますので、瞑想ライブお越しください。あ、ヤフーちゃんだ、こんにちは。ヤフーちゃんも3月23日コロムライブです。はい、ぜひ皆さんヤフーちゃんの応援もよろしくお願いします。フォローしてくださったら嬉しいです。はい、では今日はここまでになります。ヤフーちゃんせっかく来たのにごめんね、もうそろそろ終わっちゃうんだけれども、よければアーカイブを聞きください。はい、皆さん今日もありがとうございました。明日明後日お休みをいただいて、また週明けにね配信していきたいと思いますけれども、皆さんぜひ素敵な一日、そして素敵な週末をお過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございました。一旦。